創世記の18章、この教会では、4月からなんですけど、神の計画の全体を余すところなく伝えようという、元で創世記から黙示録までをコツコツと1章ずつ、もしくは2章とかコツコツコツコツ一節一節説明しながらみんなで読んで、神の計画の全体がどういうものなのかということを、学ぼうとしています。今日はその18回目です。詩編も1編から読み始めたので、今日が詩編の18編でしたから18回目ですね。で、今日は創世記の18章です。だから今日ここの箇所に当たるっていうのは僕が決めたわけじゃないです。皆さんが今日来るから、みんなのその様子を聞きながら、そうだな、今日はあの人にこれを言ってやろうみたいな感じでこれを選んだんじゃないです選んだのであれば神が選んだんですね。この18回目に皆さんがここに来れるってことは、創世記の18章です。一節お読みします。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日も私たちを助けて、ここに歌詞に書いてあるあなたが伝えようとしておられること、言わんとしておられることを語り、また理解することができますように。主、どうぞ助けてください。ますますあなたについて知ることができますように、あなたに目を向けて、あなたに目を留め続けることができるように、主、どうぞ助けてください。今日もどうぞあなたが私たちの真ん中におられて働いてくださって、あなたのことを理解させてください。主、お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。これまでアブラハムの歩みも大丈夫ですかね。12章ではアブラハムが、神がそのアブラハムに祝福を与えます。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。どこに行くか分からなかったです、その時には。それでも信仰によって神が良いところに導いてくださるって言うんであれば行きましょうって、どこに行くか分からないけども行ったんですよ。で、それで私、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そう約束されたんですね。創世記の12章の1節から3節までです。で、その後エジプトに下って、で、自分の奥さんのサラを妹だっていうふうに言ってくれと、自分の命がその取られるのが嫌だから、怖いから、自分の命を守るためだったら奥さんでも差し出す人ですアブラハムはいろんなことを学びました。アブラハムの失敗も、サラの失敗も今日学びます。こうやって聖書に包み隠さず書いてあることはありがたいです、私たちにとって。あの信仰の父アブラハムでさえ、あのサラでさえ、私たちと同じように人間で間違うんですよ。そして神は恵みを注いでくださって、大いなる国民の父として、大いなる国民の母としたんですよ、恵みによって。アブラハムと甥のロトがいました。で、2人がものすごくもう物持ちというか裕福になっていったので、同じ一つのところに住むことができなくなって、で、お互いの羊飼いが喧嘩し合ったんですよ。ここが私が見つけた泉だって、ここが自分たちが見つけた牧場だって、そう、やんないよ、ここに来んなよみたいな感じになったんですよ。なので、私たち家族なんだから、兄弟なんだから、だからその争うのは良くないと、だからあなたが好きなところを選びなさいって、あなたが右に行けば私は左に行きましょう、あなたが北に行けば私は南に行きましょうという感じで、でロトは低地を選んでソドムに住むことを選んだんですね。そうすると、ソドムの王様がケドルラメル王、今のイラクとかにあるあの辺にある王様の連合軍にその反旗を翻したわけですよ。そしてこのケドルラメル王が怒って、でイスラエルの方まで来て、どんどんどんどん町を滅ぼしながら、でソドムも滅ぼしたんですね。 全部持ってってダンの方までイスラエルの北の方まで行ったわけです。でその時にアブラハムがそのことを聞いて、そうかと、じゃあ自分の甥のロットを救い出そうということで自分の手勢318人を連れて、で北に登っていくわけですよ。でその王様の軍隊軍を全部取り除いて打ち破って帰ってくるわけです。神の手によってそうなったんだということを祝福をしてくれたメルキゼデクの王、メルキゼデク王に言われるわけですよね。これはあなたの力じゃないんだって、神があなたに敵を渡されたんだって、この天地を作った。で 15章ではもう一度神がアブラハムに現れるわけです。あなたは、私はあなたの盾だって、私があなたを守るって、そして私があなたの受ける非常に大きい報いだって、神との関係を私は与えるって言ったんですよ。それはアブラハムとのその契約なんですけども、アブラハムがぐうぐう寝てる時にその契約を神が結んでくださったんですよね。偏無契約、別にアブラハムが 神とアブラハムがじゃあこうしましょうとかって言って契約を、この契約を結んだんじゃなくて、神が一方的に恵みによってアブラハムが間違っていることも知ってます。これから間違うことも知ってます。サラが完璧じゃないことも神は知ってます。であるにもかかわらず、その恵みによってアブラハムを選び出して、今日もやりますけど、そして契約を結んだんですよ。神が神に対して契約を結んだんですよ。アブラハムがどうであれ、サラがどうであれ、神がおやりになるっていうことを、神がそれを全部成就しましょうっていうことを、神が神に対して契約を結んだんですよ。でもしばらくの間神からの答えがなかったので、サラ、この時はサライですけど、は不安になったのか、自分のその奴隷、女奴隷のハガルをあてがうんですね。でイシュマエルが生まれます。で神が沈黙しているように思える時、それが一番怖いんですよ。私たちが失敗しやすい時です。それでも神は、私は全能の神だって15章の一節で言ったように、神は何でもできるんですよ。私たちがその沈黙に思える時であればあるほど、その神を求める必要があるんですよ。自分たちあれこれ考えて、こうしたら神が、その自分はもう子供を産めないんだから、だから自分の女奴隷に子供を産まして、自分の子として、それで神がその子を祝福して、神がそのやりましょうって言ったその約束を果たしてくれるみたいな、神の約束を進めるために私がちょっとお手伝いしてあげますみたいな、でもそうじゃないよっていう話をしました。16章、痛い思いするんですよ。結局は自分で、神のゴーサインを待たないで、神がやれって言ってないのにやったり、やるなって言ってるのにやったり、やれって言ってるのにやらなかったり、やるなって言ってるのにやったり、神を信頼する、神をただ黙って待つって、それが本当に私たちに必要なんだっていうことをやってきました。18章です。そうすると主がアブラハムにもう一度現れました。この暑い日に彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った、ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところにお通りになるのですから。彼らは答えた、あなたの言った通りにしてください。誰がアブラハムに現れたって書いてありますか？主がって書いてありますね。で、あの皆さんの聖書にはこの主っていうのが、あの太文字の主になってますよね。ということは神の名前がここに書いてあるわけですよ。どう発音していいかわからないので、日本語ではこうなってるわけですね。まあ、おそらくヤウェでしょうけど、で神ご自身が現れたんですよ。 でもイエス様は誰も神、私の父を見た者、ヤウェを見た者は誰もいないって言いました。誰もいないって、ヨハネの6章の46節です。と同時に同じヨハネの14章の9節では、私イエスキリストを見た者は父を見たんだっていうふうにも言ってます。だ、いろんな人がその神に、神が現れてくださったっていうふうに、そういう記述はありますけど、それは神、父なる神がその人たちに現れたのではなくて、キリストがその人たちに現れたんですね。人の姿をとって、で3人の人が彼に向かって立ってたんですね。でこの3人の人が来た時に、アブラハムはもう最大限に彼らをもてなします。日本人のおもてなしもここまでいかないはずですまず彼らを見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をしたんですよ。皆さん、暑い盛りに、なんか入り口に座ってて、誰か人がわーって来て自分のところに来たと思って走ってって、その人たちの前に行ってわーってひれ伏して礼をしたことありますか礼をされた方もびっくりしますね、きっと。はぁーとかつって、そして足を洗う水を持ってこさせたんですよ。休む場所、木の下を提供したんですよ。どうぞ休んでくださいって。それで食べ物を用意したんですね。6節、そこでアブラハムは天幕の皿のところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉を練って、こねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳とチーズですね、牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕していた。彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。三世屋の上等の小麦で作ったパン菓子です。どのくらいの量か見当つきますか？三世屋。米印のある聖書を持っている方は下を見ると、一世屋は 7.6 リットルと書いてあります。ということは、7.6 リットルかけるの3世屋なので 22.8 リットル分の小麦です。上等な、あれ調べました僕このどういうぐらいの、どれぐらいのものかっていうのを知った上で読んでってた方が断然残るので、これを計算するとですね、 22.8 リットルの小麦は 12.7kg の小麦なんですって。サーターアンダギー作るときにどのくらい の小麦作りますか、使いますか。クックパッドで調べましたですね、それによると 12.7kg の小麦粉を使うと、そのレシピでいくと794個分の小麦粉です。サーターアンダギー何人来たんですかどれだけのものを使うんだって話ですよ。ものすごい歓迎の仕方ですね。それだけじゃないんですよ。牛一頭ですよ。子牛一頭、美味しそうな子牛一頭。なんか久米島町祭りで小ヤギ一頭当たるっぽいですけど、それもらってどうしていいか僕は分からないんですがでもアブラハムは美味しそうな子牛を一頭、その三世屋の小麦ので作ったパン菓子プラス子牛を一頭プラス牛乳チーズと牛乳を出して、この見も知らぬ旅人をもてなしたんですよ。 少し聖書のことを知っていたり立法のことを知っている人はんって思うかもしれませんね。思いますか？思わないですか？子牛一頭とチーズと牛乳を出すんですよ。いいんでしたっけ？今日のユダヤ人たちは肉と乳製品を一緒にしない、食べないんですね。立法によって禁じられていると彼らは言うから。でもキリストがここにおられて、おそらくもう二人は見つかりですよ。ユダヤ人たちが父というアブラハムがいて、その人たちが食べてるんですよ、肉と乳製品を一緒に。確かにその母の肉で、母の乳で、牛乳でその子、この肉を煮てはならないと書いてありますよ。でもだからといって牛乳と肉を一緒に食べるとか食べないとか、そういう話じゃないっていう話ですね。ただこれだけの話です。でももっと大切なのは、アブラハムがこれだけのもてなしをしたってことです。じゃあなんでこんなことをしたんでしょうかって話になってくるんですよ。今度はアブラハムは彼らがキリストとプラス御使い2人だったっていうことを知ってたんでしょうかね。知らなかったんですかね。書いてないので分かんないです。でも少なくともこのベドウィンというか、今もそうですけど、中東のベドウィンって言われている、そのどんどんどんどん移住して天幕を張って、で羊を飼ってヤギを飼って生活している人たちの文化にもこういう文化はあります。自分たちのそのテントに、天幕に向かって人が来るときに旅人を最大限にもてなすっていう習慣が今でもあります。この時もそうだったかもしれないです。次の章の19章を見ると一節、二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔に血をつけて伏し拝んだ。アブラハムと同じようなことをしてます。もしかしたらアブラハムは彼らが死の使いだとかキリストご自身だということを知らないで、このおもてなしをしてたかもしれません。もしかしたら知ってたかもしれないです。それはもう分かんないです。でも面白いことに、ヘブルの 13章の2節にはこう書いてあるんですよ。ヘブルの 13の2、開けなくてもいいです。メモ取る人はメモ取ってください。ヘブルの 13の2です。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました、と書いてあります。私たちも合ってるかもしれませんね。わからないですけど、おそらくアブラハムはこの時点で知らなかったと思います。こういう記述からして。でも後で知ることになるはずです。この後アブラハムはこの3人がどういう人かということを知るはずです。次に進みましょう。9節、彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。見知らぬ旅人、一緒に食事をしました、話をしている中でいきなり言うんですよ。あなたの妻はどこにいますかじゃなくて、あなたの妻サラはどこにいますか。ん？って思いますね、きっと。それで天幕の中にいますと答えました。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ 私は本当に子を産めるのだろうか、こんな年を取っているのにと言って笑うのか、死に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったからである。しかし主は仰せられた。いや確かにあなたは笑った。神に不可能なことなんかないって話です。この3人のうちの1人がアブラハムに対してサラについて話をします。2つの約束をします。1つは来年の今頃必ずあなたのところに戻ってくる。もう1つはその時あなたの妻サラには男の子ができている。その2つの約束です。アブラハムはどうここでリアクションしたかっていうのは書いてないです。でも17章でもすでに神ご自身がアブラハムに現れて必ずサラから子供が生まれるっていうことを約束されました。サラもこの約束をアブラハムから聞かされてたかもしれません。でもサラはそのこのまた3人の不思議な旅人から同じことを聞かされたときにへへへって笑ったんですよ。なぜ笑ったかっていうと信じられなかったからです。そんなこと心の中でこう笑っていった。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで主黒いくなってる主はアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるのだろうか、こんな年を取っているのにと言って笑うのか。なんで信じないんだっていうことですよ。なんで笑ってんだって。さらには言い分があります。私の夫も私自身も年を重ねてるって。アブラハムこの時100歳です。サラは90歳です。確かに何百年も生きてた年です。この時代は今の100歳とはちょっと違うかもしれません。100歳の人がこの全てをおもてなしをしたんですから、走ってって3人を目の前に行って節を拝んでようこそようこそっつって、で全部指示を飛ばしてその旅人をもてなすんですから。でもだからといって今の20代とか30代だったようなそういう印象は捨てた方がいいですよ。なぜかっていうとアブラハムもサラも同じように私こんな年寄りに子供が産めるはずがないっていうふうに思ってるわけですから。11節にはアブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていたって書いてありますからね。もう子供をその産むっていうそのための体の機能ももう止まってるわけですよ。そんな状況の中でサラは笑ったんですよ。信じられるかよそんなことって。それを支持しますか支持しませんか。相手の自分の中にある丸田ん棒を針を無視して目の前の人のゴミを取らせてくださいという立場に立つのであれば、自分のことを棚に上げて自分の不信仰を棚に上げて言うのであれば、こんなこと言っちゃって、神ご自身がこんな約束してるのになんで信じられないんだって思うんですよ。でもいざ自分の状況になるとこの丸田ん棒が見えてくるんですよ。こんなこと信じられないって。ちょっと熱があるので祈ってくれますか。おいおいお祈れるんですよ僕。簡単にキリストの皆によって癒されますようにって心から祈りますよ。でももし私の前に実はがんを宣告されたんです、それが癒されるように祈ってくれませんかって言ったら、なんかそのテンションが変わるんですよ。おおみんな集めなきゃと、お祈るぞみたいな感じで 神にとって同じなはずなのに。もちろん神に対して助けてくださいっていうその叫び、大きな叫びっていうのはその状況に応じて自分のその必要に応じて助けてっていうのは大きくなりますよ。でもなんかこうしないと叶えられない、でもこの小さいこの風ぐらいだったらまあ祈るかみたいな、そんななんか軽さみたいなのが自分に正直なところあったりします。神にとって何一つ不可能はないんですよ。私たちのその熱を冷ましてくださいっていう、その熱を冷ますっていう祈りを聞くのも、この胎が閉じられてもう生理も何も全部止まってる女性に子供を産ませるっていうのも神にとって何の変わりもないんですよ。私たちによくしてくださる周りの人々を愛して、でその人の成長のために忍耐して使えるっていうことも、私たちにいつも悪口を言ってそして難しい状況をこの作ってしまう、そのような人を愛して許してその人のために取りなして祈ったりしてすることも、それを可能にするのも神にとっては変わらないんですよ。でも私たちは信じられないので祈ることをやめてしまったり、信じられないので神をもういいやって待つことしないで自分自身の考えを進めたりするんですよ。信じられない、信じられないって言ってるサラに対して主はなんでこう回らんのかって、主に不可能なことがあろうかって、神に不可能なことがあろうかって、もう一度繰り返すんですよ、約束を。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時さらには男の子ができている。私は笑えませんでしたと言って打ち消した、恐ろしかったからである。15節わかる気がします。僕はサラを責められる、サラ全くサラってっていうふうに言える立場にないです。何度も何度もこれは経験しましたし、これからもすると思います。恐ろしくて、いやそんなこと、そんなことって、そんなこと思ってませんとか、でも主ははっきりと言うんですよ。いやあなたは確かに笑ったって、確かに信じなかったって。ああ神は優しい方なはずなのに、神は素晴らしい方でその忍耐を持って私たちを愛してくださる方なのに、なんでこんなひどいことを。全然ひどくないんですよ。神は私たちのために、私たちのためを思って、私たちの罪を、私たちの不信仰を、私たちの不従順をはっきりと示しますよ。なぜか神が私たちを愛しているからですよ。第二ペテロの3章の9節、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神は悔い改めに進んで一人も滅びないことを望んでるんですよ。悔い改めに進まないってことは滅びるんですよ。でも悔い改めに進むってことは滅びないんですよ。もし神が私たちに、ああいいよいいよいいよ、分かる分かる、もう本当もう罪を犯して当然あの人もひどいし、この人もひどいし、こんなシチュエーションでは全然私のことなんか信じることなんかできないよね、分かる分かるって言わないんですよ。私たちが悔い改めて罪がはっきりと示されて、ごめんなさいって言ってキリストのゆえにその罪が許されて、私たちが滅ばないためですよ。それが神の愛ですよ。 私たちに滅んでほしくないから、私たちにもっと神との関係を豊かにして、永遠のその関係、永遠の命に入れられて神の国を相続することを神が願っておられるから、神は私たちの罪を明らかにしたいんですよ。それなくしては悔い改めっていうのは起こりえないですもん。自分が悪くないと思っ、悪くないんであれば悔い改める必要ないですもん。自分が悪くないんであればイエス・キリストが苦しんで十字架にかかって死ぬ必要もなかったんですよ。ヘブルの4章の12節から16節では、神に隠し事なんか一切できないって、自分の弱さとか自分の罪とかを認めて、もう降参して助けてくださいって、救ってくださいって、そうするのが得策だって書いてあります。ヘブルの4章の12節から16節ざっくり読みます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。だから御言葉を話す、その語るときに、なんか心が探られたりするんですよ。あ、やばいって、見透かされたような感じするんですよ。僕、皆さんの心読めません。でも神の心はこうやっていろんな、心のいろんな考えや計りごとを判別することができるんですよ。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。全部バレてるんですよ。心の動機からやったことも全部、どんなに隠しても、人をごまかせても、私をごまかせても、神をごまかすことなんかできないですよ。自分自身をごまかしても、人をごまかしても、神をごまかすことはできないですよ。で、いつかこの神の前に立って弁明するんですよ、私たちがしてきたことを。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。信仰の告白ですよ。私は間違ってます、罪を犯してました、神の基準に照らし合わせると私は間違ってます、でもこの私の罪を許すために、贖ってくださるために、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったんだって、そのことによって私の罪は許されるんだっていう、その信仰を固く保とうって、神の存在を信じるとかそういうのじゃないですよ。それだけじゃないですよ。自分の罪が許されるっていうところを固く保つんですよ。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちは同じように試みに遭われたのです。私は皆さんのその状況を理解することはできないです。全て全部その弱さとか、だってこうなんだもん、ああなんだもんっていうことに対して、そうですねっていうふうにしか言えないです。で、あなたはいいよ、恵まれてるからって言われてもおかしくない立場です。両親に恵まれてると思いますし、家族にも恵まれてます。不自由なこととか特にないと思います。そんなあなたがこんなこと言っても、私の立場なんか分かんないんでしょうっていうふうに言われるかもしれません。僕は分かんないです。でもイエス・キリストが知ってるんですよ、皆さんの弱さも私の弱さも。私の弱さに同情してくださるんですよ。神は罪を犯されなかったけども、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたんですよ。誘惑に遭われたんですよ、試みというよりも罪を犯すという、その肉が惹かれるっていう、神に従わないっていうことが、その悶々としてくるような、嫌だっていう思いがあったんですよ。でも罪を犯されなかったけども、その思い引きっていうのはあったんですよ。だから私たちの弱さに同情してくださるんですよ、イエス・キリストは。ですから16節、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に、キリストのゆえにですよ。 神の前に隠し事なんか一個もできないです。でもイエス・キリストのゆえに私たちは恵みの御座に、神の恵みの御座に代々に出ていけるんですよ。憐れんでくださいって、恵んでくださいって、助けてくださいって、許してくださいって。サラのように、私は笑いませんでした、私はこれしませんでした、あれしませんでしたっていうふうに言っても、神は知ってるんですよ。いや、あなたは確かにしたって。その神に対してさっさとごめんなさい、その通りですって言った方が早いんですよ。そして助けてくださいって、許してください、憐れんでください、恵んでくださいって言った方が断然いいですよ。その隠してるものに対してなんか悶々として両親の呵責を覚えてうわーってなってしまうよりも、神が許してくださるんですよ。人が許さなくても神は許しますよ。なぜ神はその不信仰やその罪を示すのかですよ。神を信頼して豊かな恵みをあふれるばかり受けてほしいんですよ。ローマの4章の18節から22節。彼、アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫がこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があるということを固く信じました。だからこそ、それが彼の、それっていうのは信仰ですね。それが彼の義とみなされたのです。ローマの4章の18節から22節。で、信仰を励ましてほしいんですよ。信仰が励まされてほしいんですよ、神は。神を信頼することを信じて待ち続けることを神は願ってるんですよ。そしてアブラハムのように、私たちもその神が約束してくださっている神との関係とか、永遠の命とか、罪が許されることとか、互いに愛し合うこととか、そういうことを進めていってほしいんですよ。だからこんな無理だとかって言うんじゃなくて、神にはそれをすることのできる力があるって、その神を信じるんですよ。そんなこと私にはできない、その私、それをすることのできない私を信じるんじゃなくて、それをさせることのできる方であるこの神を信じるんですよ。で、クリスチャンライフでは自信は必要ないです。私には神に従うことができるとかって言った瞬間に間違います。そんな自信はない方がいいです。でも神にはこんな私をも、神を信じさせることのできる力を持っておられるっていうところに、私たちの望みがあるんですよ。私たちの信仰があるんですよ。私はこの人を愛することができるかできないです。でも神は私にその愛する心を与えてくださって、愛する態度を与えてくださる方だっていうことを信じるんですよ。だから神に助けてくださいって言えるんですよ。でも自分たちの仕事においてはどうか自信を持ってください。床屋さんが自信がないよって言いながら髪切るの嫌ですもんね。そんなとこ行きたくないですよ、僕。自信を持ってぜひ切ってほしいですよ。自信がないよ運転にとかっていうバスの運転手のバスに乗りたくないですよ、めっちゃ。自信を持ってください、そういう面においては。それはもう十分に自信持っていいですよ。でも神に従うとか、そのこのこういうことに関して自信を持つっていうのはいらないです。というか必要、自信を持てないはずですよ。やろうと思えば やろうと思うほど本気でその自分が苦手だなって思う人のことを愛そうってすればするほど、自分ができないってこと分かりますよ。許せないなって思うその人のことを思えば思うほど分かりますよ、自分には不可能だって。自分の家族を愛することでさえ不可能だなって僕は思いますもん。神が言っておられるような愛を持って、もちろん愛するっていう思いはありますよ、心から。自分の家族も周りの人たちも、 でもちっちゃいことでなんか夫婦喧嘩してるときに、その人を心から許すとか、福子さんを愛するとか、そういう思いにならないんですもん。そもそも喧嘩しちゃうんですもん。許しなさいって言ってるのに、愛せって言ってるのに。夫は妻を愛するんですよね。どのようにかというと、イエス・キリストが教会を愛したようにですよ。イエス・キリストが教会を愛したようにっていうのは、どのような愛かというと、自分の命を十字架で捨てたほどの愛ですよ。それほどの愛を持って、あなたの妻を愛しなさいって言ってるんですよ。その愛、僕にはないですよ。教会がキリストに従ったように、あなた方はあなたの夫に従いなさいなんですよ。教会がキリストに従うってことは、教会はキリストの体ですから、そしてキリストは教会の頭ですよ。その体の、自分たちのこの体がこの動いてるのは、僕らの脳が考えてこうしたい、こう話したいって言ってることを全部表現してるわけですよ。そのように本来教会はキリストに従うんですよ。そして妻は夫に従うんですよ。夫がこうしようって言ったことに従うんですよ。夫もその分もあるし、妻もその分があるんですよ。その点一点取ってもどうですか。正直に僕そんな愛ないですよ。そんな従順が皆さんにあるか分からないですけど、でも神には不可能なことはないんですよ。そのことを知ってほしいんですよ、神は。そしてその神を疑ってしまったその不信仰を、その罪をちゃんと認めて、ごめんなさいって言ってほしいんですよ。そしたら神はもっともっと豊かに私たちを祝福してくださるからですよ。さらに対して、いや確かにあなたは笑ったって言いました、でもだからあなたに与えた、あなたの夫アブラハムに与えたこの約束を保護にしますとは言いませんでした。神は一度約束されたら絶対にやり通すんですよ。でこういうことを通してアブラハムもサラも信仰が励まされていくんですよ。そしてさっきのローマの4章の18節から22節に書いてあったように、その望み得ない時に望みを抱いて信じるっていうほどの信仰が与えられるんですよ。信じれることを信じても意味ないですもん。台風来ますとかって言ってそれを信じる信じないって話じゃないですもん。来ますもん台風、今週か。それを信じるって言うんじゃないんですよ。信じるっていうのは望み得ない時に望みを抱くっていう、それを信じるっていうんですよ。私がイエス・キリストによって罪許されて贖われる、信じられないですよ、そんなこと。私自身を見たらそんな良いものを受ける資格なんかないですもん、僕の中に。神は私を選んで、この世界の元に置かれる前から選んで、天にある一切の霊的祝福をもって祝福されようとしました。エペソの一章に書いてあるように、そんなものを受ける価値なんかないですよ、僕の中に。でも神は恵みによって選んでくださったんですよ。恵みによって皆さんを選んでくださったんですよ。16節から、その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていった。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子だと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。主、ヤウェ、この神、キリストは 私がしようとしていることをアブラハムに教えないでいようかな、どうしようかなって考えたんですよ。確かに私は、神はアブラハムを大いなる強い国民としようって、地のすべての国々は彼によって祝福されるはずだって、そのために私が彼アブラハムを選んだんだからって、アブラハムが神を選んだんじゃなくて、神がアブラハムを選んだんですよ。神がアブラハムを選び出したその理由は恵みです。恵みによって選び出されたんですね。そしてアブラハムの子らと彼の後の家族とに命じて死の道を守らせるためにですよ。主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためですよ。そのために選んだんですよ。彼の上に成就するためですよ。何を？アブラハムについて約束したことをです。誰が？主がです。神が約束したことをアブラハムがそれを行って、その神の約束をアブラハム自身が勝ち取るみたいなことじゃないんですよ。神がアブラハムの上にその約束されたことを成就するんですよ。神がアブラハムに働いてその家族に主の道を守らせるし、神がアブラハムとその家族に正義と公正とを行わせるんですよ。神がアブラハムに約束したことを彼の上に成就させるんですよ。フィリピンの2章の13節にはこう書いてあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんだって。神が発信するんですよ、すべてを。アブラハムを突き動かすんですよ。そういう欲求を与えるんですよ。御心のままにっていうのはもう決められた通りにですよ。私たちのあなた方のうちに働いて、アブラハムのうちにも働くし、私たちのうちにも神が働いてくださるんですよ。そして志を立てさせ、こうしたいっていう思いを、ことを行わせる、そこまでしてくださるんですよ。思いも力も与えてくださるんですよ、神が。フィリピンの2章の13節です。私たちが選び出されたのも、神が私たちに働いてその志を立てさせ、ことを行わさす、ここのことを行わすためですよ。第一コリントの1章の26節28節には、私たちが選び出された理由が書いてあります。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くありません。しかし神は知者あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。私は何で神に選ばれたか、それは私が愚かだからです。それは私が弱いからです。それはこの世の取るに足らないものや見下されているものだからです。それは無に等しいものだからです。その弱い私を神が強めるんですよ。その愚かな私を神の知恵を与えてくださるんですよ、私に対して。取るに足りないんだけども、見下されてるんだけども、神が愛してくださるんですよ。無に等しいんだけども、神との関係を与えて、その恵みで満ち足らすほどに、溢れさせるほどに神はしてくださるんですよ。そのために神は私を選んでくださったんですよ。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るんですよ。ローマの11章。神の義と公正、神の義とその公正を教えるためにアブラハムに神の計画を伝えたんですね。 これから私たちはその、私の使いはソドムとゴモラに行って滅ぼしますって。それは私の抗議と私の義だって。なぜかというと彼らの罪が清めて重いからだって。そのことを示すために必ずその裁かれるって。悪いやつはって、悪いものは。アブラハムとその子らとその家族に主の道を守らせて正義と公正を行わせるために選んだんですよね。だからそのモデルを示す必要があります。だからアブラハムにその神はご自分の計画を伝えたんですよ。今からこうするよって。でもそれを聞いてアブラハムは質問します。創世記の18章戻りますね。22節。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ死の前に立っていた。ということは2人の見つかいはソドムにいたけども主はまだアブラハムと一緒にいたということですね。19章の一節に書いてあるようにその2人の見つかいはってありますから2人だけがソドムに下っていったんですね。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしはその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁く方は、お方は抗議を行うべきではありませんか。アブラハムは神に対して質問してるんですね。そんな悪い人、町全体を滅ぼすって言いますけども、もしかしたらその中に50人の人たちが正しい人かもしれませんよねって。もしであれば、正しいものと悪いものを一緒に滅ぼすような、一緒に罰を与えるような方じゃないじゃないですか、あなたはって。そんなの正しくないですよ。だからその50人の正しいもののためにその町をソドムをその滅ぼすことを思い直してくれませんか。そんな感じです。主は答えられた。26節。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたならその人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えていった。私は塵や灰に過ぎませんがあえて主に申し上げるのをお許しください。アブラハムはこうやっていろいろと交渉というかこれからしていきますけどバーゲンというか、でも自分の身をわきまえてるんですよ。自分がなんか神の上に立つみたいなことをしないんですよ。いいかって聞いてくださいよみたいな。私は塵や灰に過ぎないって。でも私があなたにこういうふうに言うのをお許しくださいってわきまえてるんですよ自分のこと。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が45人を見つけたなら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その40人のために。また彼は言われた。主はどうかお怒りにならないで私に聞いてください。私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が30人を見つけたなら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のため。彼はまた言った。主はどうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のため。主はアブラハムと語り寄られると去っていかれた。アブラハムは自分の家に帰っていった。最初から10人って言ってよっていうふうに思いますけど、でもここから学べることっていうのは神と交渉していいっていうことなんですけども、どの交渉かっていうと義を求めるっていう意味での交渉です。神の義を求めてるんですよ。ここで何が論じられてるかっていうと、主はどうか私に BMW を与えてください。 いやそれはいけないな、じゃあ、ウォルクスワーゲンでいいです、ああそれもダメ、じゃあトヨタでいいです、それもダメか、じゃあダイハツでいいですっていう話じゃないんですよ。ダイハツさんすいません何もあの経営の話をしているそういうあのことだけです。ダイハツの関係者がの将来聞くとしたらあのお詫びします。でもそういう交渉じゃないんですよ。神の義を求めてるんですよ。あなたの義を与えてくださいって、あなたの義をここに表してくださいって、50人のためにあなたは滅ぼさないですよね、40人のためにも滅ぼさないですよね、30人のためにも20人のためにも10人のためにもあなたは滅ぼすような方じゃないですよねって。神が正しい方だからその正しさを示してくださいっていう祈りですよ。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び任命したのです。ヨハネの15章の16節、それはあなた方が行って実を結びそれを残すためであり、私の名によって求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。実を結ぶために選ばれたんですよ、それを残すために。実っていうのは御霊の実ですよ。御霊の実っていうのは愛ですよ。愛するっていうことのその文脈において私たちが神に求めるものは何でも神は与えてくださるはずなんですよ。だから愛するっていうことに関して人を許すとか忍耐するとか親切にするとか、相手の成長のために自分がうぬぼれないとか傲慢にならないとか人の下悪を思わないとか失礼なことを言ったりやったりしないとか、全てを我慢し全てを期待し全てを耐え忍ぶとか、そういう文脈において神が私たちに助けを与えないはずがないんですよ。もしそういう状況になかったらアブラハムのように祈っていいんですよ。あなたが正しいということを教えてくださいって、あなたは私たちに約束をくださったじゃないですかって、何でも与えるって、この実を結ぶためだったら。でも今私にはないんです、だから与えてください、私にはないんです、与えてください、憐れんでください、どうか与えてくださいっていう祈りはあっていいんですよ。でもさっき言ったその車の話ですけど、そんなんじゃないんですよ。違いが分かりますよね。私はチリやハエに過ぎませんって、でもあなたがこう約束されたんですから、私にもその約束のものをくださいっていうことはできるんですよ、祈りの中で。これもう読みませんけど、ルカの18章の1節から8節まで後で開けてみてください。いつも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例え話を話されたっていう話があります。神は昼夜昼中夜夜昼神を叫び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますとも書いてあります。いつも祈るべきなんですよ。そうやって神は正しいものを悪いものと一緒に裁かれないっていうのがここで示されている義です。神のそして公義であり神の正義です。最後簡単にここだけ触れときますけど、最後この地上が滅びる前に千年王国があります。その前に7年間の患難があります。聖書によると患難時代、ものすごい患難時代です。その前にというか、その前、その真ん中、その後に景況があるっていうふうに言われています。景況っていうのはイエス・キリストを信じている人たちが天に上げられるっていう話です。生きていながらテサロニケに書いてあるように、それがいつ起こるかって話がいっぱいあります。前、7年の患難の前っていう人もいるし、7年の患難の真ん中っていう人もいるし、最後っていう人もいます。真ん中っていう人はそのキリストを信じている者も試されるんだっていうことを言います。で、3年半過ぎた真ん中にその試されてそのテストに合格したら挙げられるみたいなことを言います。でも 聖書にはこの7年の患難というのはもうこれ裁きってはっきりと書かれてあるんですよ。ということは少なくとも僕が取ってる立場は提供その前にあるんですよ。なんで言えるかというとここに書いてある通りです。神は正しいものと悪いものを一緒に裁かれないんですよ。同じにしないんですよ。その原則です。だから提供は患難の前にあるはずです。ということは今すぐにでも起こってもおかしくないです。このテープを聞いてる人、もし私たちがいなくなったら軽挙されてるってことです。です。でも神は、神の義っていうのはここにあるんですよ。今日ここで学んだ義っていうのは、正しいものと悪いものを一緒に裁かないんですよ。一緒にしないんですよ。19節に行くともっとよくわかります。私たちに与えられている神の約束っていうのはたくさんあります。さっき言ったその実を結ぶとか、それを握って祈っていいんですよ。神にアブラハムのようにあなたはこう言ってます、でもこうなってないです、どうかそうしてくださいって、何度も何度も何度ももう一度これを祈るのを許してください、もう一度申し上げることを許してください、こう約束されてるんですけどこうなってないです、どうかそうしてください、祈ります。天の神のお父さん、あなたの義が、あなたの公義がアブラハムの時代からそれ以前から今に至るまで、また常しえにまで変わらないことありがとうございます。あなたが常に正しい方であること感謝します。正しいものを悪者と一緒に裁かないことも、また私たちに与えられている全てのあなたがそうしようという約束を絶対に違えることがない方であること、約束したことをそれを成就する力があるという方であることを心から感謝します。主、どうぞアブラハムが望み得ないときにそのあなたを信じて義と認められたように、私たちも望み得ないときだからこそそれを可能にしてくださるあなたを信頼してあなたを信じ続けることができますように、主、どうぞ助けてください。あなたの約束がまだ自分のものとなってないことが分かれば分かるほど、どうぞアブラハムがそうやって、私は塵にまた灰に過ぎないものだけども、どうぞこのことを言わせてくださいと言ったように、どうぞあなたに対して本当にその信仰を持って祈り続けて求め続けていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。私たちとあなたとの関係をさらに深めてくださるように、与えてくださるようによろしくお願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。時間が過ぎてしまったんです。